今日のメッセージのタイトルを早速移していただきたいと思います。今日は今主ご自身がこの季節にいろんな器たちを通して語ってくださっているところ、そしてまたこれからの教会が歩んでいくところ、今日もこの賛美と礼拝の中で、また献金のおすすめを通しても主と共に歩むということについて主がもうすでに語ってくださっていますけれども、今日の主題一緒に告白、読みたいと思うんですけれども、ご協力ください。さん、はい。神の国の福音を述べ伝えるために出て行く。もう一度。はい。さん、はい。神の国の福音を伝えに出て行く。宣教は花嫁の礼拝から始まる。今日私たち伝えに出て行くということについて、この出て行くという言葉にちょっと注目していただきたいと思います。この出て行くという言葉、今GoTo キャンペーンなんですけども、東京もやっと加わったことからに、なんか素直には喜べないんですけれども、皆さんの仲間うちではどうでしょうか。この教会の牧師たちの中でも、この東京にお呼びしていたけれども、やっぱり東京には遠慮しときますと何人もの先生方に断られました。でも埼玉から天野先生と大阪から足立先生は来てくださったことを感謝します。もう私たちが行くって言っても、いやちょっとって言われて、あ、そうか、コロナだ。あ、そうか、私は東京人なんだ。あ、私は持ってる車は品川ナンバーだっていうことを嫌というほど、この今突きつけられるこの時を生きています。先生方の会合でも、なんかわざわざ、八塚先生は参加されますかってわざわざ、普段連絡取ってこない先生から連絡が来て、なんか心配してくれてるのかなと思ったら、私が東京から参加するとすると、役員の人が東京からの人には会わないでくれと言われているということで、ちょっと私の参加するかどうか、私の健康を心配したわけじゃなくて私の参加を心配してくれたようですけども、今そのような状況の中にあって、 GoTo キャンペーンといって、皆さんもどこに行かれるのか、知恵が必要だと思いますけれども、主ご自身は特別なご計画を持って、父が私を使わしたように私もあなた方を使わしますと宣言されるお方です。私たちの救いには主ご自身のご目的があって、私たちは主ご自身のご計画の中でもともとこの地に置かれています。そして主ご自身のご計画の中に私たちは今も導かれています。そして私たちは主ご自身がマルコの福音書の16章の15節の御言葉で宣言しているように、私たちは主ご自身、愛する愛するイエス様が行きなさいと言われるところに、主ご自身の導きの中で主が示されるところに私たちは出かけていきます。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。それからイエスは彼らにこう言われた。全世界に出て行き、すべての作られたものに福音を述べ伝えなさい。このところでも全世界に出て行きと出て行くという言葉が使われております。そしてまたこの言葉は創世記の12章、その前から主ご自身が天地創造の初めからこの地を形作られた。非常に良かったと、すべてを作られ、人を作られた時に主ご自身はすべてを祝福して、埋めよ増えよ、地を満たせ、地を従えよと祝福の目的を持ってこの地を作り、そしてまた祝福のもといとして人を作ってくださったことを心から感謝いたします。その恵みが失われてしまった時に、主ご自身はイエスキリストの十字架と死、葬りと復活を通してこの地をあがなうご計画を立てられ、そのためにアブラハムという一人の人を選び、そしてアブラハムとサラを選び、そしてまたイスラエルを選んで、主ご自身のご計画をこの地に表してくださいました。その一番の時にも主ご自身はこのアブラハムのために、そしてまたイスラエルのために出て行くという、その祝福を、宣言しておられます。創世記の12章の1節から4節の1行目まで御言葉をご一緒に朗読しましょう。3、はい。主はアブラムに仰せられた。あなたはあなたの生まれ故郷、 あなたの父の家を出て私が示す地へ行きなさい。そうすれば私はあなたを大いなる国民とし、あなたを祝福し、あなたの名を大いなるものとしよう。あなたの名は祝福となる。あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上のすべての民族はあなたによって祝福される。アブラムは主がお告げになった通りに出かけた。アーメン。この十二章のところに一節、主ご自身がアブラムに対して、あなたの生まれ故郷、あなたの父の家を出て、私が示す地へ行きなさい、行きなさい。これがヘブル語ではハーラフという言葉が使われています。そしてアブラムはその約束の言葉を聞いたときに、四節、アブラムは主がお告げになった通りに出かけたと、この言葉もハーラフとなっています。主ご自身が出かけて行きなさいと命じられたその言葉に、すぐに従って行動するアブラハム、信仰の父、私たちのお父さんを心から感謝いたします。そしてこの主ご自身のご計画ですけども、行くという言葉はハーラフというヘブル語ですけども、これはいやいやながらという、何か惜しみながらという概念は一つもありません。これは自覚的な、自発的なものであって、本当に主ご自身を主として認め、そしてまたその祝福の役割をいただいた光栄さのゆえに、また喜びと感謝のゆえに、このことを出ていこうという態度、スピリットを表しています。このアブラハムですけども、後に名前が変わります。創世記の17章のところで、アブラムがアブラハムに、そしてサライがサラに変わります。このヘブル語を見てみるならば、このアブラムがアブラハムに変わるときにも、サライがサラに変わるときにも、一つのヘブル語のアルファベットが加わっています。それはこのハーラフという、歩むという言葉の最初の言葉、ヘイという言葉がこのアブラハムの名前の中に入っています。主ご自身はアブラハムに対して、私は全能の神である、私の前を歩んで待ったきものであれと宣言し、それに応答したアブラハムに対して主ご自身は名前を変えてくださいました。それはアブラハム、主ご自身の前を歩んで待ったきものであるものが多くの国民の父となるという祝福であり、またサラ、今サラになりましたけれども、主ご自身の前を歩むものでありますという喜びを持って、感謝を持って主ご自身の前に宣言するものが、主ご自身の祝福の中で多くの国民の母となる祝福をいただきました。このようにアブラハムのように、主ご自身を主体的に、また自発的に崇め、主を主として崇め、主と共に歩んでいく、その信仰の姿勢はとても大切なことであり、そしてこの主と共に歩むという、聖書の中でもアブラハムに至るまででも二人の大切な人、エノクは主と共に歩んだ、エノクは主と共にハーラフしたと書かれてあります。そしてまたノアも主と共に歩んだ、ハーラフしたと書いてあります。先ほど斉藤兄弟がこのカリオの恵みを分かち合ってくださいましたけれども、主と共に愛し合うための仮小屋、主と共に過ごすための天の幕屋が降りてきて、主と共に過ごすための幕屋であることを心から感謝いたします。そして主ご自身がこのアブラハムと結んだ、あなたの通して地上のすべての民族は祝福されるという約束の契約を成就するために、神の御子イエス・キリストがイスラエルの中からユダヤ人として2000年前お生まれくださって、この地を人として歩まれ、そしてまたイスラエルのために、全世界のすべての人々のために、私のために、そしてここにいるお一人お一人のために、またご自宅で礼拝しているすべての兄弟姉妹、一人一人のために、その罪の身代わりとなって十字架で血を流し、 そしてまたその肉引き裂かれ、すべてを命を捧げてくださって、その贖いを成し遂げてくださいました。イエス・キリストは死なれ葬られましたけれども、三日目に死を打ち破ってよみがえられました。アーメン。この死を今私たちは目の前に生きておられるお方、すでに勝利されたお方、このお方を礼拝するものとされていることを心から感謝しよう、褒めたたえます。アーメン。そして今日このイエス・キリストによって私たちも信仰によるアブラハムの子孫とされて、主の前を歩むものとされていること、そしてまた全きものとされて、アブラハムのように私は全能の神である、あなたは私の前を歩んで全きものであれと、主ご自身が血潮によってあがなってくださって、私たちを全きものとして主ご自身の前に呼んでいてくださることを心から感謝いたします。そして主ご自身は私たちこのあがなわれた者たちに、主ご自身のご計画を、その偉大なご計画を教えてくださっています。それはこの地に対する主ご自身の全ての人に対するご計画です。私に対する、この日本に対するご計画であり、全世界の全ての民に対するご計画。この御国の福音は全世界に述べ伝えられ、全ての国民に明かしされ、それから終わりが来ます。異邦人の完成の時がやってきます。そしてその異邦人の完成の時、ローマ書の11章の25節から26節のところ、その奥義とは、イスラエルの一部が固くなりになったのは異邦人の完成のなる時までであり、こうしてイスラエルは皆救われます。アーメン。異邦人の完成の時、イスラエルの完成の時は必ずやってきます。そして主ご自身が私たちを一つとしてくださり、花嫁として主ご自身を、花婿なるイエス様を待ち望む、その恵みの時が近いとことを覚えて、主を心から崇めます。ではこの時に私たちは出ていくということですけれども、全世界に出て行ってハーラフしてと言われた主ご自身が、私たちをどこに導いてくださっているのか、まず最初にイエス様が、復活されたイエス様が弟子たちを導かれたところを共に見ながら、主ご自身のご計画を共に受け取りましょう。マタイの福音書の28章の16節から20節の御言葉です。ご一緒に朗読しましょう。3、はい。しかし11人の弟子たちはガリラヤに行って、イエスの指示された山に登った。そしてイエスにお会いした時、彼らは礼拝した。しかしある者は疑った。イエスは近づいてきて彼らにこう言われた。私には天においても地においても一切の権威が与えられています。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。アーメン。イエスは、主は救い、イエス様は私たちを救い出してくださり、そしてまた、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。インマヌエル、神が私たちと共におられます。アーメン。主を心から崇めます。そして私たちは出て行ってあらゆる国の人々を弟子とする、その働きの中に加えられていますが、それも主イエス様の皆によって、主イエス様の権威によって行うことができる、その権威を主ご自身が教会に与えてくださっていることを心から感謝いたします。では今日まずイエス様がなぜこのところに、これはガリラヤです。イエス様が十字架の死、葬りと復活によってよみがえられたのはエルサレムです。なぜ主ご自身がこのようにして彼らをガリラヤに行きなさい、まず出かけて行きなさいという前にガリラヤに行く、ハーラフさせたのでしょうか。私たちは今日このことを共に受け取りたいと思います。1番目3、はい。ガリラヤはイエス様との出会い、 神の国の数々の奇跡を再確認する場所です。アーメン。イエス様が十二弟子をガリラヤ湖に行くように指示された第一の理由として、主が私に教えてくださって、また聖書に書かれてあること、それはこのガリラヤこそ弟子たちがイエス様に呼び出された場所、私についてきなさいと主が弟子たちを呼んでくださった場所、この場所においてイエス様は弟子たちにイエス様との出会いの場所を再確認させてくださった。この時の弟子たちはイエス様の十字架の時にみんな裏切って、それぞれの仕事距離に逃げてしまった人たちです。でもイエス様はこの一人一人に現れてくださって、そしてこのようにガリラヤに導いてくださいました。このところにおいてイエス様がこの弟子たちと出会った場所に彼らをもう一度引き戻されたこと、そしてまた神の国の数々の奇跡を行われたその場所を再建させてくださった場所です。イエス様はこの逃げてしまった弟子たちに一人一人丁寧に現れ、そしてこの弟子たちに、私があなたを選び出したんだ、私があなたを愛しているんだ、私があなたにこれだけの御業を、恵みをすでに表したではないかとご自身を表してくださったのです。この弟子たちはこの御言葉の箇所を見ると、この15節までのところではイエス様が復活したのは嘘だというような世の中の噂がある中において、そして16節のところにおいては11人ですから1人が欠けてしまっているということが明らかです。でもそのような状態であったとしても、17節、ある者は疑ったということが書かれてある中においても、彼らはどんなことがあったとしても、疑いや恐れがあったとしても、彼らはあのアブラハムのように、イエス様が指示されたら、イエス様が語られたら、翌日そこに進んでいく、そのような信仰者として、主ご自身が招いてくださっておられます。この距離ですけれども、エルサレムからガリラヤまで直線距離で170キロメートル、歩いたら皆さんだったら今どれくらいかかるのでしょうか。そして、実際に道を歩くならば200キロメートルと言われていますけれども、イエス様が指示されたならば、弟子たちはそこに従って歩んでいきました。私たちもイエス様が行きなさいと言われるところだったら、愛する愛するイエス様の声を聞いて、私はそこに行きます。アーメン。主ご自身がそこで出会ってくださった、そしてまた数々の奇跡を表してくださったその場所であることを覚えます。特にイエス様は、弟子たち一人一人にトマスに対して丁寧に現れ、そしてまたペテロに対しても丁寧に現れてくださって、一人当たり全体でも3回現れてくださって、そしてまたイエス様が食事を作って、なんとペテロを迎えてくださったということですから、どれだけ主ご自身は弟子たち一人一人を愛してくださって、そしてその働きのために回復したいと願っておられたのでしょうか。ヨハネの福音書の21章の御言葉を共に、見たいと思いますが、朗読いたします。ヨハネの福音書21章の15節、スクリーンご一緒に朗読できる方は朗読しましょう。はい。彼らが食事を済ませた時、イエスはシモン・ペテロに言われた。ヨハネの子シモン、あなたはこの人たち以上に私を愛しますか？ペテロはイエスに言った。はい、主よ、私があなたを愛することはあなたがご存知です。イエスは彼に言われた。私の子羊を飼いなさい。アーメン。主ご自身がこの愛の語りかけを持ってペテロに語りかけてくださり、三度もイエス様を知らないと言ったにもかかわらず、主ご自身の特別な憐れみの中で主を愛し、そして彼はこの後聖霊に満たされ、教会のリーダーとして主ご自身の大いなる働きのために用いられていくこととなるのです。今日も主ご自身が私たち一人一人を主との出会いの原点に招いてくださっておられます。そして主ご自身が私たちのためにすでに成してくださった恵みの数々を思い起こさせてくださっていることを心から感謝いたします。詩編の51編の10節から17節の御言葉を朗読し、そしてこのところはダビデですけれども、ダビデが失敗した時に、そしてまた喜んで主に仕えることができないという霊的な渇きを覚えた時に、 ダビデがどこへ行ったのか、ダビデもまた主の前に進み出ました。そこが全ての恵みの源泉だからです。ご一緒に御言葉を朗読してまいりましょう。詩編51編の10節から17節。はい。神よ、私に清い心を作り、揺るがない霊を私のうちに新しくしてください。私をあなたの御前から投げ捨てず、あなたの聖霊を私から取り去らないでください。あなたの救いの喜びを私に返し、喜んで使える霊が私を支えますように。私は背く者たちにあなたの道を教えましょう。そうすれば罪人はあなたのもとに帰りましょう。神よ、私の救いの神よ、血の罪から私を救い出してください。そうすれば私の舌はあなたの義を高らかに歌うでしょう。主よ、私の唇を開いてください。そうすれば私の口はあなたの誉れを告げるでしょう。たとえ私が捧げても、まことにあなたは生贄を喜ばれません。全焼の生贄を望まれません。神への生贄は砕かれた霊、砕かれた悔いた心、あなたは、神よあなたはそれを蔑まれません。アーメン。主ご自身が神の前に進み出るダビデに対して、そして主ご自身の前に、弱さ失敗はありますが、その時に主ご自身の前に出るダビデを喜んでくださって、そして主ご自身の前に悔い改める立ち返る恵みを与えてくださり、そして主ご自身の恵みの中でダビデはもう一度主ご自身の前に新しい力をいただいて、このところから立ち上がっていくのです。このアルベザン、あ、ごめんなさい、ガリラヤ湖はこの主との出会いの場所であり、そしてまた主ご自身が数々の奇跡を成してくださった場所、主に立ち返る場所でした。このアルベルザンというガリラヤ湖畔にある山、そこに登った、一緒に登った方々もおられると思いますけれども、このガリラヤ湖畔のアルベルザンではないかというふうに言われています。このアルベルザンからはガリラヤ湖とイエス様ご自身が 85% の奇跡を行われた、そのガリラヤ湖畔の町々を一望することができます。ということは、イエス様が交渉街で行われたほとんどの奇跡を思い起こすことができる場所、そこに主は連れて行ってくださって、そして主ご自身がなされた、かつても表してくださったその奇跡の数々を思い起こさせてくださった。皆さんはイエス様の奇跡の中でどの奇跡が一番好きでしょうか？イエス様の奇跡、どれも好きだと思うんですけども、後でぜひ分かち合ってください。この最たるものの一つは、このマタイの福音書の14章に書かれてある2匹の魚と5つのパンで男だけで5000人を給食したというその奇跡ではないかと思いますけれども、本当に主と共にその働いた十二弟子たちも本当に喜びと感謝を持って、主ご自身の神の国の技に励んだと思います。2匹の魚と5つのパンだけで、男だけで5000人の人が満たされて、そして12のカゴいっぱいに余ったというのですから、この神の国のメッセージ、イエス様の最初から最後までのメッセージ、神の国は小さく始まるけれども大きく成長していく、主ご自身のご計画を彼らは思い起こしていました。そしてそのようなところを見るときに、このアブラハムも創世記の15章の5節6節のところを見ると、主ご自身がアブラハム、ちょっと疑い、また恐れもあったアブラハムですが、主がアブラハムを外に連れ出してくださって、そして満天の星を見せてくださって、あなたの子孫はこの空の星のようになると見せてくださいました。主ご自身が見せてくださる、そのビジョンを見たときに、アブラハムの 宣言は明確に宣言しています。彼は信じた、それが彼の義と認められた。主ご自身はこのようにして弟子たちを主との出会いの体験に引き戻し、そしてまた主ご自身がすでになしてくださり、これからなそうとしている国々山々を見せてくださって、主ご自身のご計画のために解き放ってくださいました。このガリラヤ湖は主との出会いの場所、数々の奇跡を思い起こさせる場所でした。もう一つ、私たちこのガリラヤ湖から受け取ります。第2番目3、はい、ガリラヤは復活の主イエス様だけを慕い求め、花嫁として礼拝する場所です。アーメン。イエス様がこの十二弟子にガリラヤ湖に出ていくように、ガリラヤ湖に行く、ハーラフするように言った第二の理由は、ここにも書かれてありますけれども、復活のイエス様だけを慕い求め礼拝するためです。神の国で最も大切なのは、私たちの罪のために十字架にかかり死なれ葬られた、そして葬られただけではなくて、その罪の結果である死を打ち破って永遠の命、主ご自身のこの地に完成する神の国のご計画のために初王としてよみがえられた復活のイエス様を礼拝することです。今日主ご自身の御霊により御言葉の中において、私たちはこの復活の主イエス様を礼拝する恵みの中に導かれていることを心から感謝いたします。そしてこのことも創世記の22章のところを見ると、主ご自身がアブラハムを試練に合わせました。それはあなたの愛するあなたの一人子イサクを捧げなさいということでした。でもこの命を受けた時にも、翌朝早くアブラハムはイサクを連れてハーラフしています。どこでしょうか？モリアの山にです。それはエルサレムです。後にイエスキリストが十字架の死、葬りと復活によって全世界の全ての民のためのアドナイルへ、主の山には備えがあります。このイエス様を礼拝するために、その雛形としてアブラハムは主ご自身の前に、このモリアの山に行きなさいと言われた時にも、3日ほどの距離をすぐに歩んで行きました。そして主ご自身のアドナイルへ、主の山には備えがある、その主を礼拝する者と、そしてまたイエスキリストの十字架の死、葬りと復活を先取り感謝して礼拝する者と、主はアブラハムを作り変えてくださいました。同じ主が私たちを信仰によるアブラハムの子孫としてくださって、今日私たち一人一人を復活の主を礼拝する者としてくださっていることを心から感謝いたします。今日私たちの目の前に、私たちが共に歩んでいるのは十字架の死、葬りと復活、復活された勝利の主イエス様が私たちの前に生きて働いておられます。アーメン。そしてこのお方を私たちは花嫁として喜び感謝しながら礼拝するものとされていることを今日心から感謝いたします。なんということでしょうか。素晴らしい主が私たちの主となってくださり、そして私たちに与えられているのはこのアブラハムの信仰です。神はイサクを捧げたとしても死者の中から蘇らせてくださると信じる信仰が、神はキリストを死者の中から蘇らせてくださったと信じるなら、あなた方は救われるのです。私たちに与えられた信仰、世に打ち勝つ信仰は復活の主イエス様を礼拝する信仰です。天野先生を通してチャレンジされました。皆さんはラザロ、主の助けを、主ご自身の助け、主が与えてくださった信仰を墓の中に忘れてはいませんか？チャレンジを受けました。今日でも私たちは主ご自身の前に共に立って、復活の主を礼拝する者と、主が私たちを招いてくださっていることを心から感謝し、復活の主を心から礼拝します。ハレルヤー、アーメン。主ご自身を心から礼拝し感謝いたします。主ご自身がこのようにしてこの十二弟子をガリラヤの山の上に導いてくださって、復活されたご自身を表してくださったとき、弟子たちはもうただただ主を礼拝するしかありませんでした。そしてその主を礼拝できることが最高の祝福でした。そしてこのことは弟子たちにとって、この歩みを振り返るときに、もう弟子たちに対しても 主ご自身がこの山に登るということはどういうことなのかということを主はこの弟子たちにすでに教えてくださっておられました。マタイの福音書17章を最後に見て、共にこの復活の主を心から礼拝してまいりましょう。マタイの福音書17章、それから6日経ってイエスはペテロとヤコブとその兄弟ヨハネだけを連れて高い山に導いて行かれた。これはアルベル山ではなくて、このタボル山が、このヘルモン山ではないかというふうに言われているそうですけども、この山に連れて行って、そしてその目的は何か。最初は、立法を代表するモーセ、そしてまた3節のところでは預言者を代表するエリアが現れていますけれども、このところで主ご自身が特別なシェカイナグローリー、主ご自身の御臨在で御説包んでくださって、これは私の愛する子と宣言してくださって、主ご自身が現れてくださったその時から目を上げてみるとイエス様しか見えませんでした。まあ、今日も主ご自身だけを、復活の主だけを礼拝できる恵みの中に主が私たちを導いていてくださる。今日主が私たちを全世界に、今日の午後午前礼拝して午後宣教に、それぞれのところに、それぞれの家に使わされていきましょうという時に、主ご自身がまず私たちを山に連れて行ってくださって、この復活された主だけを礼拝させてくださることを心から感謝し、またマタイ福音書17章の5節から8節を今日最後に主の御言葉朗読して、この通りに今なしてくださっている主を崇めて礼拝しましょう。はい。彼がまだ話している間に、見よ、光り輝く雲がその人々を包み、そして雲の中から、これは私の愛する子、私はこれを喜ぶ、彼の言うことを聞きなさい、という声がした。弟子たちはこの声を聞くとひれ伏して非常に怖がった。するとイエスが来られて彼らに手を触れ、起きなさい、怖がることはないと言われた。それで彼らが目を上げてみると誰もいなくて、ただイエスお一人だけであった。アーメン。御言葉の応答として、今日主ご自身が全世界に出て行ってと、信仰によるアブラハムの子孫として私たちを父の家を出て私の示す地へ行きなさいと、信仰の歩みへと主ご自身のご計画の中に招いていてくださることを覚えます。今日主が最初によみがえられた主が弟子たちをガリラヤ湖に連れて行かれたように、今日主ご自身が私たちを導いていてくださいます。その導きに応答し、今日このようにして復活の主を、主だけを礼拝できる恵みを感謝し、それぞれのところに応答を持って立ち上がりたいと思います。そしてこの賛美チームの方々が導いてくださる導きの中で、この賛美を共に主の前に捧げてまいりましょう。礼拝の中でも今日賛美した曲をもう一度主の前に賛美してまいりましょう。